B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。本日この配信がですね、木曜日になってしまっています。先週も木曜日、今日も木曜日、今まではですね水曜日の朝に配信してたので、ちょっと1日ずれて配信してしまっているような状況になっております。ちょっとまあこういうのもなんですが、いろいろありましてですね、ずれてしまってるんですけど、また水曜日配信に戻したいというふうには思っていますので、お聞きいただけたらなと思います。はい、でこの配信日に関してですね、配信日に関して、まあどちらかというと配信曜日、週1回だと配信曜日ですね。結構多くのポッドキャストを配信されてる方が長くやってらっしゃればやってらっしゃるほどなのか、まあ週1回ぐらいの配信をされてる方々が多いのかなとは思っていて、私も本当にもう2020年の12月ぐらいから、12月本当年末から始めてたんですけど、最初の1年ぐらいも毎日毎日配信してたんでですね、それはさすがに疲れてしまったので今やめて週1になってるんですけど、曜日としては結構多いのは木曜、月曜日に配信してる方が多いのかなとは思ってはいるんですが、水曜日が今は定着していまして、これがまあ実際配信にどれぐらい影響してるのかわからないんですけども、まあ水曜配信に戻したいなと思っています。多いのはやっぱり月曜日配信ですね。月曜日だからまあ土日明けて聞く方多いのかはわからないですが、まあ配信量などで言うと聞いていただいているビュー数なども大きく変動するわけではないので、まあ皆さんが配信しない日に、私当社の方は配信していこうかなというふうに思っております。はい、水曜日配信ですので、皆様よろしければまた引き続き聞いていただけたらと思います。はい、では本題ですが、コミュニケーションについていろいろお話をしていこうと、思っておりまして、その第1回目みたいな感じですね。はい、では本題参ります。どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、効果的な質問の作り方ということをお話したいと思います。久しぶりにコミュニケーション系の話を何回か話してみようかなと思いまして、はい、お話しします。大きく2つのことを話したいと思うんですけど、1つ目はクローズドクエスチョンとオープンクエスチョンですね。これも使い分けようっていうのが一つと、まあ、オープンクエスチョンを効果的にやっぱり使いましょうというのが、まず一つ目です。はい、ではクローズドクエスチョンというのが、どういうものかというと、まあ、クローズド、閉じている質問ですね。閉じてるっていうのは、まあ、限定的でですね、質問考えて回答する幅が非常に狭い、もしくは、狭めるような意図が含まれる質問などになります。例えば、そうですね、なんで売上伸びないんだよとか、なんで売上が伸びないんだっていうのはできない理由を言いなさいという質問ですよね。だけど実際のところは本当は聞きたいことは、どうやったら売上を伸ばせるんだっていうことを聞きたいにもかかわらず、なんで売上が伸びないんだよみたいなことを聞いてしまう。これは非常に感情が含まれており、その感情を受けてはキャッチしてですね、非常に萎縮をしたり、回答がしづらくなるような質問ですね。質問というか、 会話ですけど、質問ですよね。なんで売り上げが伸びないんだって言われたらちょっと困っちゃいますよね。はい、こういうものに関してはじゃあ今申し上げたような、そうですね、どうやったら売り上げが伸ばせるのかを考えたいんですよね、おそらくは、もしくは、過去のことできなかったことを明確にしたいんだとも思うんですけれども、それであればですね、それであれば例えば何が、まあ、売り上げが伸びない、まあ、理由っていうのも結構あの思考を狭めるような単語だったりするので、ネガティブな方向の時はですね、そういう時は障害とか、要素をとかフラットなちょっと言葉を使ったりするといいですね、何が売上が伸びない、要素になってるんだろうかとか、なってるのとかですね、何か売上が伸びない、なんですか、障害、詰まっていることなどがある、何かあるのかなとか、そういうような、話し方に、すると、頭の中でリサーチをフラットに結構リサーチをしてくれるような、質問になってくるかと思います。例えばそんなことだったり、なんで今まで何もしなかったんだよ、なんで報告しなかったんだよ、なんで相談してくれないんだよとかっていうと、もうその質問自体でそれは先輩が怖かったからですとは言えないんだけどとかですね、なんで今まで何もしなかった、それは正直忘れちゃってたんだよなとか、そんなこと言ったらはった押されるなみたいな回答になってしまいがちですけど、そんなことを聞きたいわけではなくて、じゃあ次どうやったらできるようになるかなと、そのできなかった要素っていうのをさ確認して、それをじゃあ起こさないようにしましょうよっていうのが未来のために考えていかないといけないことですよね。あ、そうですね、クローズドクエスチョンは結構質問って詰めるような質問になりがちなのは、過去のですね変えられないことをすごく詰めて、聞くような場合はクローズドになりがちだったり、あとは選択肢がない、まあ、過去のことって選択肢あんまないですよね、はい、起きてしまったことを違うことにも言えないですし、なのでクローズドクエスチョンになりがちですけど、オープンクエスチョンにするっていうことで言うと、未来への質問に切り替えるとですね、かなり効果的な質問になってきますよと、はい、なんで今まで何もしなかったんだっていう質問ではなくて、例えば分かったと、じゃ次はどうしたらいいかねと、何が、問題でそれを起こさないためにはどうすればいいかなというようなことを聞くと、オープンになったり、オープンって、まあ開放的なというか、思考が広く選択肢を多く持ってですね、まあ、未来のことなんていくらでも自由なわけなんでですね、やっていけますよと、もしくは相談に来なかった、なんで連絡してくれなかったんだみたいなことで言ったら、そうだなと、例えばどうして相談に来なかったの反対というか、オープンクエスチョンで言うと、次は俺をどうやって使うかとか、なんか俺が手伝えることってなかったんかなとか、そういうような、質問に切り替えるとちょっと思考が働きますね。選択肢が非常に増える、自分で回答する内容に対してのバリエーションも考えられるというふうになるかなと思います。まあ、そういうようにクエスチョン、質問をですね、人との対話の中で、今のはなんか上司部下みたいな関係の中ですけど、特に私も本当に、まあ、そう今日の話をちょっと話そうと思ったのは、そういう傾向が自分で強いなと思ったからなんですけど、やっぱりこの質問っていうのをうまく、どういうふうに、どういう言葉で、どういうスタンスで話をするのかによって、全然変わってくるわけですね。言葉だけじゃなくて、例えば先ほどの、どうして相談に来てくれなかったんだよとかっていうのは、 感情がかなり含まれてしまっていると思います。そういうものではなくて、比較的フラットに、ね、未来のことを考えて、選択肢が、質問を受けた側がですね、思考が膨らむ、広がるようなクエスチョン、質問を出していくっていうのがやはり重要かなと思います。はい、こんなのが今日一つ目、クローズクエスチョンとオープンクエスチョンっていう話ですね。でもう一つは、この質問で効果的な質問っていうのを作るためにはいろんなポイントがあるんですけども、それを、いくつかお話ししていきます。まず先ほど申し上げました、やっぱりオープンクエスチョンを使う、未来につながることをやはり質問した方がいいですね。まあ、原因を確認したいっていうこともあると思うんですけども、未来のことを考えながら原因を考えるっていうふうにした方が、まあ話は進みやすいかなと思います。はい、で、次、そうですね、クローズドクエスチョンがそのようになるなりがちですけども、選択肢がない質問、つまりクローズドクエスチョンしない、つまりですね、これ、答えを自分の中で質問者が答えを持っていて、まあ何ですかね、その答えしか出ないような質問をするようなこと、まあ誘導質問みたいな感じですね。そういった質問はやめた方が、いいかなと思います。それを回答させたことによって、その後には怒られるしかないみたいになってくると、やっぱり質問回答したくないですよね。はい、とか、あとそうですね、まあ、これも誘導質問に近いんでしょうけど、A だったら B です、 B だったら C だろっていうことを、回答させたいような、なんかもうそれしか選択肢がないのに、そういう質問と回答を言わせるようなことっていうのは、まあ、誘導質問になりがちなんで、それもやめた方がいいですね。はい、であとはそうですね、未来につながる質問っていうのは、いいと思うんですけども、あとは、数字でですね、点数で聞いてみるっていうような質問は結構私は非常に曖昧なんですけど感覚的なので、会話をしやすくなったりとか、基準が、数字という基準ができるからですね、よく使ったりするんですけど、その状態、この状態って今は何点ぐらいって聞いたりします。10点満点で何点ぐらいって言ったら7点とかですね、5点とかですね、8点、今の5点、7点、8点でもその点数を言うっていうこと自体で、その人がどういう状態であることを表現してるかってなんとなく伝わってくると思うんです。そういうような数字で、非常に曖昧ですよ、十分10個に分割するだけですから、10点満点っていうのは、ですけど、それを話をすることによって、なるほど7点ねと、じゃあその7点はうまくいったけど残りの3点っていうのは何があったのっていうような会話ができると、つまり基準が合う、はい、なんでできなかったのとかだとですね、お互い基準がない中でその3点の方にフォーカスして、その3点だからダメなんじゃないかみたいになりますけど、私の中では8点だったっていう人もいれば、私の中ではやはり6点だったっていう人もいれば、いろいろな人の感じ方とか感触とか思っていることっていうのがあるので、それに合わせて共通言語を作るっていうことでもありますね。会話ができるような質問をするというようなことも非常に大事ですね。で、あと私もこれ結構やりがちなんですけども、質問は1回のうちで1つだけにした方がいいです。これまどろっこしいっていうことも非常にあるとは思いますけど、一つ一つ を進めていくっていうことが望ましいかなと思います。はい、まあそんなところですかね。今いくつぐらいいたんだろう、5つか6つかあったのかなと思いますけど、効果的な質問っていうのは、質問はですね、詰めるための質問だったり誘導するための質問っていうのは良くないわけですね。 で、質問っていうのは別に過去のことを追求しても過去のこと変わらないわけなので、過去を踏まえて未来をどう変えるかっていう発想のもと、この質問をどう組み立てるかっていうのが、大事ですと。今日はマネジメントに関してのようなちょっと例が多くなってしまったのは、私がそんなことを考えてたからでもありますが、やはり営業上でですね、よくそのスピン話法だったり、いろんな質問をお客さんに聞いてみる、ヒアリングではなくてですね、というようなこともしますけども、やはりお客さんの思考を広げる、お客さんもなるほどそういう視点で言うとねって、少しまあフラットにゼロベースに、考えてくれるような質問を行えると効果的ですね。たまに私もちょっと、広げすぎてですね、その質問の意図は何ですかと聞かれてしまうたりもするんですけど、それはまああんまよろしくないなと思いながら、一応私の中ではもう少し会社の上位層の考えはどういうものなのかななどを思うと、少し、現場感のないような質問をしたりもしてしまうんですけども、そういった、ただはい、いろんなプロジェクト、いろんな業務にはですね、会社からの指令もしくは背景などがあるので、そういったその会社と今の現場、今目の前で起きている課題のギャップから解決方法を見つけたいなというふうに考えているがゆえの質問だったりするんですが、まあ何にしてもそういったきちんと理由がお話しできれば、お客様はしっかり回答もしていただけますし、話が広がったり別の視点から解決方法が見つかったり、そういったことができるとお客様相手としては一緒に解決してくれてるなっていう印象にもなるので、そういったまあ効果的な質問をですね、繰り広げられるようになると、営業、まあ営業だけではないですが、業務が進む中であったとしても、良い、より良いですね、チーム編成ができたり、お客様との信頼関係を作れたりするのかなと思うので、営業上でも非常に使えるのがこの質問ですね。よく言いますね、質問をうまく使いましょうっていうのは、言うと思うんですけど、はい、ちょっとこの質問も含めてコミュニケーションっていう領域、もう少しこのリアルな、ワントゥーワン、もしくはワントゥー N も、まあ数名もしくは5名10名ぐらいまでの範囲の中でのコミュニケーションの仕方ということなどなど、まあ、もしくは、コンテンツのコミュニケーションとかですね、そのあたりを少し、まあ、何回かお話ししていきたいなというふうに思っております。はい、今日は以上です。 B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。